お送りしたのはモングル800で小さな恋の歌でした。ということで、いよいよ来週の3月29日に開幕を迎えるプロ野球ですが、今月は、そんな2024年シーズンについて、野球の統計的分析手法である、セーバーメトリックスなどのデータから、その展望を占っていけたらと思います。とその前に、まずは各球団の戦力状況を把握する上で、昨シーズンのプロ野球を振り返りたいのですが、その2023年シーズンの中で、パリーグでは、ある選手の移籍が、リーグの勢力図を大きく揺るがしていた事実を、紹介させてください。今回は主に、ウォーという、勝利貢献度指標をもとに、推測していきますが、ウォーというのは、打撃、守備、走塁、投球のすべてを総合的に評価して、対象の選手が、控えの選手と比べて、チームの勝利にどれだけ貢献したかを、数値化した、総合指標を指します。例えば昨シーズンの NPB で最も高いウォーを記録したのは、ソフトバンクの近藤健介選手で 8.3 でしたが、つまり昨年の近藤選手はたった一人でチームに 8.3 勝もの勝ち星をもたらしたことを意味します。ウォーというのは 2.0 以上でレギュラークラス、 5.0 以上でオールスタークラス、 6.0 以上で MVP クラスとされ、だいたい 1.0 あたり年俸1億円の価値があるとされています。そのソフトバンクが、昨年リーグ3位という結果に終わったこともあって、あまり語られていないんですが、昨年、同じパリーグである日本ハムから FA によって移籍した近藤選手の移籍は、リーグの勢力図を大きく変えるほどの凄まじい貢献度だったというのが、ウォーという指標によって、数値化して可視化を、すると、よく見えてきます。では実際にどれほどの影響が生まれていたのか、昨シーズンソフトバンクの、チーム野手のウォーの総計が、20.0 だったんですが、これは、近藤選手の 8.3 に対して、42% を占める割合というわけで、近藤選手が、日本ハム時代の2022年でも、当時日本ハムは 11.9 の、野手の総合合計のウォーだったんですが、そこでも近藤選手は4で 34% の割合を占めているなど、それだけ近藤選手 の、その存在というのは、そのチームにおいて、非常に大きなウェイトを占めているんですが、仮に、2023年、昨年の、近藤選手が、ソフトバンクと日本ハム、移籍していなかった場合に、いわゆる単純に、ウォーを入れ替えたときに、ソフトバンクは 20.0 で、リーグ1位の、野手の、ウォーの総計だったんですが、それが、11.7 になり、これはリーグ4位で、対して日本ハムは、昨年、野手の、ウォーの総計が 10.4 で、リーグ5位だったんですが、これが、18.7 となり、リーグで1位になります。そんな中で、去年、今年ですね、去年か、日本ハムの、野手のウォーの、総合計、10.4 だったんですけど、実は、その近藤選手を失いながら、万波選手だったりマルティネス選手の加入などによって、そこまで大きな、損失を生んでいないということで、実は、かなり日本ハムの野手陣というのは、かなり飛躍したものでした。で、去年リーグ全体の、野手のウォーの総計でランキングで見ても、日本ハムは、もし近藤選手が移籍していなかった場合、2位で、ソフトバンクは、4位に後退します。つまり、ウォーの順位で言えば、日本ハムは、去年最下位でしたが、近藤選手が残っていれば2位だったかもしれないし、ソフトバンクは、近藤選手が移籍してこなかった場合4位に後退していたという可能性が大きいです。でさらに、その内訳として、攻撃面で見ていくと、近藤選手は、WRC っていう、打者が、創出した得点数を表す指標で、昨シーズン 109.6 を記録して、あとは WRAA という、その選手の代わりにリーグ平均レベルの打者が同じ打席に立った場合と比べてチームの得点をどれだけ増やしたか、または減らしたのか、推測することができる指標なんですが、これで 53.0 点、つまり、この、近藤選手は昨年、平均的な打者と比べて53点、 ソフトバンクの、得点を増やしたということになるんですが、この53得点というのを、1試合平均にした場合、0.37 点となるんですが、0.37 点っていうのは、この平均得点の差、各球の平均得点の差のレンジで見ても非常に大きな差を、占めていて、平均得点去年ソフトバンクは 3.75 点だって、リーグ1位だったんですけど、この 0.37 得点を差し引いた場合、3.38 で、リーグ5位に沈み、日本ハムは 3.24 リーグ5位の平均得点だったんですが、0.37 得点、足した場合、3.61 点で、リーグ1位と、立場逆転するということで、さらに得失点差で見た場合、ソフトバンクの得点は536点から483得点となり、得失点差がプラス29点からマイナス24点、日本ハムの得点が464点から517得点となり、得失点差マイナス32からプラス21と、単純な比較にはなってしまうんですが、ピタゴラス勝率、いわゆる得失点差というもので、大体チームのその勝率というのはある程度予測することが可能なんですが、このピタゴラス勝率を見た場合、そこでもやっぱりソフトバンクが4位、日本ハムは最下位から2位と、これだけ大きな違いが生まれていました。で、思い起こされるのは、巨人の丸佳浩選手で、広島時代の2016年2018年にかけて丸選手は3連覇に大きく貢献した後、2019年から巨人 FA 移籍すると、巨人でも2連覇を達成して、1人で5連覇を果たしたという、事例がありました。実際丸選手は、2018年に 7.3 リーグ2位のウォーを記録し、2019年も 5.5 で、リーグ4位のウォーを記録し、広島から巨人に移籍した際も、先ほどのソフトバンク近藤選手がソフトバンクと日本ハムに移籍した、時のように、ウォーの合計が、大きく立場を入れ替わるということもありました。その他にも、過去の放送でも触れたんですが、昨シーズン近藤選手だけじゃなくて、オリックスでも、森友哉選手が吉田正尚選手の穴を完全に埋めて、3連覇に貢献したという事例もありましたが、このように、スター選手に同一リーグ間での移籍というのはこれだけ大きく勢力図を、塗り替えているというのが、数値として可視化するとより鮮明に見えてきます。そして、このリーグ間、ドイツリーグ間での移籍の次の、近藤選手のような存在となるのが、山川穂高選手です。山川選手は、2022年に、リーグ2位となる 4.7 のウォーを記録するなど、従来の水準で仮に活躍した場合、またパ・リーグの勢力図というものは、塗り替えられるのは確実と言えます。さらに、ソフトバンクの、ファーストというポジションは、12球団のポジション別のウォーの、低い順で見ると、5番目に位置して、マイナス 1.3 と、NPB 全体で見てもかなりウィークポイントとなっていたところに、球界を代表する強打者が加入するということで、仮に主力選手らが怪我などの、離脱なくシーズンを終えられた場合には、間違いなく、リーグの勢力図は変わっていると思います。はい、ということで、CM の後は、いよいよ2024年のプロ野球をデータから予測していきます。
三角山放送局、
ということで、ここからは、いよいよ今シーズンの展望について、12球団の現有戦力を、昨シーズンのデータから分析して、各球団の強みと弱みを、簡潔に説明しながら、今後期待される、プロスペクトなども紹介していけたらなと思います。ここから話す内容というのは、客観的な指標から見た、戦力分析であり、あくまでも、推察の一つとして聞いていただけると幸いです。ということで、まずは、セ・リーグから。昨シーズン38年ぶりの日本一に輝いた阪神なんですけど、勝利貢献度のウォーで見ていくと、 昨シーズンの阪神野手陣の王の総計は 24.2、 投手は 22.9 で、これはともにリーグ1位を記録するなど、戦力的に見ても昨年の日本一はなるべくしてなった、そんな圧巻のシーズンでした。その内訳を見ると特に野手で近本浩二選手が 7.0 と近藤選手に次ぐ NPB 全体2位、大山祐介選手が 6.4 で全体4位で記録するなど、阪神はまさしく大山選手と近本選手のチームと言ってよくて、2人でセ・リーグのパワーバランスを壊していて、その他のポジションでも大きなマイナスは作らず、隙のない総合力に長けているというのが阪神の特徴です。ただ強いて課題を挙げるのが、大きな弱点となっているのが外野のポジションで、特にレフトでは、ウォーにしてマイナス 2.0 と、これは12球団の全ポジションで2番目に低い貢献度となってしまっていて、その中でも、12球団で、最も低いマイナス 1.3 のウォーを記録した、シェルドン・ノイジー選手と、マイナス 0.2 の、ヨハン・ミエセス選手の両外国人選手を、残留させたことが、吉と出るか、はたまた凶と出るか、そして、後ほど紹介するんですが、昨シーズンは、戦力もさることながら、相対的な運の面で恵まれていました。他球団が追随してくる中で、今シーズンは昨年のように、簡単にはいかないのではと予想され、決して盤石とも言えません。その中で、そのウィークポイントになっている、外野の、キーマンとして挙げたいのは、前川右京選手で、昨シーズン、19歳のシーズンながら、107打席で、出塁率3割3分、WRC プラスで105を記録で、オープン戦でも、出塁率の高さ、4割6分3厘と、高い貢献度を見せているので非常に注目ですし、あとは門別慶斗投手ですね。門別慶斗選手は、門別町現在の、日高町、北海道の日高町出身で、東海大札幌高校から、阪神に入団した、選手なんですが、彼も非常に、注目されているので、2軍での成績というのは、そこまで秀でてはいないんですが、主観的に見てもかなり期待できると思います。次に、昨シーズン5年ぶりの A クラスとなった2位の広島ですが、ウォーの総計は野手が 14.6 でリーグ4位、 NPB 全体では7位、投手は 17.8 でリーグ5位の全体では9位と、2位とはいえ、実際は戦力的にはかなり厳しい状況で、後ほど紹介しますが、勝率と相関の高い得失点差で見てもマイナス15で、リーグ4位と、シーズン2位という順位は間違いなく、運に恵まれていました。その中で、2軍で、期待できる活躍を見せていた選手として黒原拓実投手ですね。黒原選手は、各スタッツで、平均レベル以上記録していて、2軍では、上位クラスの先発投手で、特筆すべきは、決め球のチェンジアップで、これはその2軍では、投球に対しての空振り率で、31.8%、これは150球以上投げられた各投手の球種の中で1位、さらにスイングした後の空振り率で見ると、なんと 56.2% にも達するという、最上級の決め球を持っています。1軍で圧倒する成績を収めるところまで想像しづらいものの、先発として起用すれば一定の稼働をする絵は十分に見えます。あとは野手では、若手の小園選手だったり田村俊介選手も、もちろんいいんですけど、個人的には、清金選手ですね。去年清金選手は、100打席以上経った、選手の中で、全体2位となる、ISO という、選手の単純な、長打率を測る指標で、全体2位の、2割8分1厘と高い数値を残していて、今シーズン、その外野のポジションで高い貢献が、見込まれるのではないかと思います。次に、3位の、横浜ですね。横浜はまず投手の方がウォーの総計は 22.4 と、リーグ3位で、高い貢献度を記録し、中でも昨シーズンの、セ・リーグのベスト9に輝くなど 4.5 のウォーを記録した、東克樹投手を筆頭に、先発投手陣というのは高い水準を誇りましたが、4.4 ウォーの今永選手と、3.2 ウォーのトレバー・バウアー選手が共に対談して、7.6 勝分もの貢献をどのように埋めるかが今シーズンの焦点となります。戦力の維持が まあ、スタートラインとなるなど、まあ、今シーズンは、厳しい戦いが予想されます。さらに、野手陣はウォーの総計は 13.5 と、まあ、これはリーグ5位、全体では8位で、まあ、牧秀悟選手が 6.6、 宮崎選手が 4.4 のウォーを記録しましたが、まあ、それ以外のポジションでは全てマイナスと、かなり厳しい状態となっています。まあ、特にショートのポジションは昨シーズンのウォーにしてマイナス 2.1 と、まあ、これは12球団の全ポジションの中で最も低い貢献度となっており、まあ、致命的なマイナスを記録し続けてしまっています。まあ、その中で、まあ、ドラフト4位ルーキーの、まあ、石上大輝選手が、まあ、オープン戦で、まあ、OPS 9割5分7厘と、活躍中で、期待されますし、まあ、あとは、同じくルーキーでドラフト1の渡来選手も、まあ過去の放送で、まあ、社会人出身の外野手というのは統計的に活躍する可能性が高いと、話したことがあるんですが、かなり期待が持てます。あとは梶原選手も、アプローチが三振か長打という、のが、まあ、去年から一貫していて興味深いですね。まあ、横浜外野陣も王の早期が 1.3 で12球団中、まあ、11であるため、彼らの活躍も浮上する上では必要不可欠となりそうです。あ、まあ、あとは2021年に、まあ、4.7 の王を記録した、まあ、オースティン選手の、まあ、2年ぶりとなる本格復帰も、かなり鍵を握るのではないかと思います。期待されるプロスペクトとしては、まあ、松尾志音選手は言わずもがなですが、まあ、投手では、まあ、徳山聡真投手だったり、まあ、中川隼人投手、あとは、まあ、育成ではあるんですが堀岡選手と、あとは渡辺明投手だったりはかなり期待しています。次に、昨シーズン4位と B クラスに終わった巨人は、投手の王の総計が 20.3 でリーグ4位だったものの、実は、先発投手陣はリーグ1位の、まあ、20.1 を記録するなど素晴らしい貢献度を見せていました。まあ、ただその一方で救援陣がわずか 1.6 と、まあ、12球団で最も低い王を記録し伸び悩む結果に終わっていました。まあ、ただ救援というのは、まあ、比較的改善させやすいため、まあ、今シーズンは実績のある阪神のケラー投手や馬場投手、まあ、オリックスの近藤投手にソフトバンクからは高橋嶺投手と泉投手の獲得に加えて、まあ、ブルペンは確実に充実してきています。でその中で期待される投手としては、まあ、赤星選手だったり菊池選手だったり、まあ、あとはドラフト1位ルーキーの西舘選手などが挙げられますが、まあ、個人的には、井上温人投手ですね。井上選手は昨年ファームでは 72.1 イニングを投げて防御率は、まあ、なんと 0.75 で、まあ、それだけではなく内容で見ても奪三振割合は、まあ、リーグ平均 20% 弱の中で驚異の 32.4%、まあ、吉木割合でもリーグ平均が 10% 弱の中で 6.6% と、まあ、奪三振割合から吉木割合を引いた投手の総合力を測る指標ではダントツ1位の、まあ、25.9% を上げるなど、まあ、投手の責任が強い結果だけを切り出しても素晴らしい成績でした。この数値は2019年戸郷翔征投手でもファームで 21.3% で、まあ、井上投手はそれを大きく上回っているなど、まあ、NPB の2軍の投手の中で間違いなく12球団最高のプロスペクトの一人で、まあ、こうしたデータを見ても近い将来1軍の舞台でもいきなりオールスタークラスの投球を見せてもおかしくないと思います。対して、まあ、野手はウォーの総計で 20.9 で、まあ、リーグ2位と、まあ、5.1 ウォーの岡本和真選手、 4.7 ウォーの大城匠選手、 4.4 ウォーの坂本勇人選手に加えて、まあ、小川誠選手と吉川直樹選手の、まあ、敵の二遊間と、まあ、強固な守備力と高い攻撃力を両立した完成度の高い内野陣を有していますが、まあ、外野では、まあ、センターのポジションで大きなマイナスを作ってしまっているので、まあ、ルーキーながらオープン戦で、まあ、打率4割7分リーンで現在首位打者の佐々木俊介選手だったり、まあ、あとは2軍で高い貢献度を見せている、まあ、萩尾雅也選手に期待がされます。まあ中でも、まあ、佐々木選手は、渡来選手という社会人出身の外野手ということで、戦力化する可能性は大いに高いと思います。続いて昨シーズンリーグ 2連覇からまさかの5位に転落したヤクルトですが、投手のウォーの総計が 16.8 でリーグ最下位、12球団で11位と、まあ、年々貢献度が下がってしまっていて、まあ、特に先発陣が 11.6 とリーグ最下位で、まあ、対して救援陣が 6.6 でリーグ2位と、巨人とは真逆の貢献度となっています。ここでちょっと改めて考えたいんですが、先発とリリーフをどう構成すべきかについて、まあ、結論として、優れた投手は先発投手で起用すべき、だと、いうことで、まあ、投手の運用は端的に言えば、まあ、年間143試合の100、 1300イニング弱を、まあ、チームとしてどう分配するかが、まあ、合理的に考えても重要なわけですが、まあ、この前提でいけば、まあ、そのうちの3分の2近いイニングを、年間で消化する先発投手にはやはりチーム内の優れた投手から順番に多くのイニングを分配すべきであるということは、まあ、言うまでもないと思うんですが、まあ、これが先発投手にいい投手を置くべき明確な理由になるんですけど、まあ、ただこの前提に対してよく、まあ、中継ぎにいい投手を置かないと僅差の試合を落としてしまうから、試合終盤を任せられる優れた投手を中継ぎに置くべきだと考える人をよく目にするんですけど、まあ、試合展開というのは、まあ、試合が始まってから試合が終わるまでの積み重ねによって形成されています。まあ、よく試合終盤にリリーフが打たれる場面にばかりフォーカスが当てられますが、まあ、実際に最終回に1点差を追いつかれたケースなら、まあ、仮に序盤中盤で1点でも失点を減らせていれば逃げ切れていたかもしれないですし、まあ、反対に序盤中盤に4失点していれば、まあ、そもそもリードすらしていないわけで、まあ、序盤からの勝利の可能性を変動させてきた結果が終盤の試合展開を作り上げているわけです。なので143試合というシーズンを見据えた時にどれだけリードした展開の試合を増やせるか、まあ、いかにリードを広げて終盤を迎えられるかこそが何より重要で、まあ、救援投手も当然重要な役割を担っているんですけど、まあ、それでも試合に勝利する上では、まあ、より重要なのはやはり試合の半数以上のイニングを担う先発投手であることは紛れもないと思います。まあ、こうした前提からも、まあ、ヤクルトは、先発5役中継ぎが強いという、まあ、良くない傾向なので、まあ、この救援陣の強みを生かすためにも、まあ、オープナーだったり、まあ、あるいは先発転向等の施策が求められます。まあ、絶対的な抑えとして、起用されている、まあ、田口投手の先発復帰も可能なら検討すべきだと思います。そして期待される投手は、星智也投手と、あとは北海高校出身の坂口浩介投手ですね。また、さらに、2.15 の、を記録していた、まあ、ピーターズ投手が退団したんですが、代わりに、今シーズンは4人の外国人先発投手を有しており、彼らの出来がシーズンの行方を左右するのかなと思います。そして、野手の方では、まあ、2年連続、リーグ1位だったウォーの総計が、まあ、昨シーズンは 16.0 でリーグ3位、全体では5位と若干低迷。しかし、まあ、これは、まあ、村上選手のウォーが、まあ、三冠を獲得した前年の 10.3 から 3.7 に、まあ、前年に 5.6 のウォーを記録した、塩見康隆選手が50試合の出場にとどまったために昨シーズンは 2.4 に、あと山田哲人選手が 4.0 から 1.8 と、まあ、数字を落としてしまっていたことが原因で、まあ、ただこれは後ほど発話しますが、まあ、平均への回帰という観点から見ても村上選手の復調と、まあ、塩見選手の本格復帰によって野手陣は、まあ、再び大幅な戦力アップが予想されます。まあ、あとはドミンゴ・サンタナ選手の存在はかなり偉大ですし、まあ、あとは西川春樹選手の存在も心強いです。そしてヤクルトで、まあ、野手で、活躍が期待されるプロスペクトとしては澤井蓮選手と、赤羽義弘選手を挙げたいと思います。そして、セ・リーグの最下位となった、中日は、野手の王の総計が 8.8 と、これは12球団で最も低く、まあ、星は本当にわずかにプラスだったんですが、その他の全てのポジションであまりにも大きな損失を生み出してしまっていて、まあ、特に攻撃面において、まあ、強みとなるポジションが一つもなくて、まあ、1年単位でこれを改善するというのは限度があるのかなと思います。あとは中田翔選手が加入したものの、まあ、ビシエド選手との併用が予想され、まあ、移籍による恩恵というのは小さくなってしまうのかなと思います。そして投手の方は、まあ、ウォーの総計が 22.5 と、まあ、リーグ2位全体4位で、まあ、中でも救援陣が 6.9 でリーグ1位全体でも2位と、まあ、2リーフ陣が、まあ、強みとなっているんですが、まあ、一方で先発陣が 16.0 でリーグ4位と、まあ、ヤクルトと同じく、まあ、先発陣の改善も不可欠となります。まあ、しかし、まあ、意外ではあると思うんですけど、まあ、パークファクター的に 14% 失点しにくいにもかかわらず、まあ、防御率は 3.5% しか優秀ではないので、まあ、正直この、投手の貢献度では、足りていません。また、中日は、まあ、長年その得点力に、課題を抱えていますが、 その内容を見ても長打率だけに限らず出塁率の方でも、まあ、他球団と比較してもかなり低くて、まあ、引っ張り方向の打球も、毎年少なく、また150キロの以上の直球に対しても極端に弱いんですね。で、球場が広いことを理由にチーム単位で打者が軽打に走ってしまっているように見えて、アプローチに大きな問題を抱えているのかなと思います。例えばロッテや楽天などは長打が出ない環境でも出塁率を意識したアプローチを行っていたりしているので、そういったアプローチも必要なのかなと思いますし、細川選手だったり石川選手だけではなくて、鵜飼選手だったりブライト健太選手などを筆頭に、大砲候補の選手が活躍できるか否かが、中日の未来の育成を決めると思います。続いてパリーグですね。パリーグは、まず昨シーズン2位と 15.5 ゲーム差をつけて圧倒的な強さで3連覇を達成したオリックスですが、特に投手陣が強力で、投手の防の総計が 27.2 と12球団中1位、中でも先発は 23.8 と圧倒的で、傑出度で言えば、1990年以降の NPB でも、屈指のレベルにありました。しかし、その中層になっていた6.75 の山本由伸投手と 2.95 の山崎福也投手が対談、 9.6 勝分もの貢献をどのように埋めるかが、焦点となり、戦力の維持がスタートラインとなるなど、今シーズンは、厳しい戦いが予想されます。その中で、プロスペクトとしては、曽谷選手だったり斉藤京介選手、あとは椋木投手ですね、あとは、育成の北海道栄高校出身の佐伯投手だったりも、非常に期待される投手たちですね。でその中で、山川穂高選手に次ぐ FA 市場の野手の目玉となっていた広島の西川龍馬選手を、今シーズンオリックスは獲得して、昨シーズンの森友哉選手に続いて、山本由伸投手らの穴を最小限に、抑える役割が求められますが、西川選手はキャリアハイは2022年の 3.5 ウォーで、昨年のウォーが 1.2 と、下降傾向にあるのと、先ほどはリーグ間移籍について触れたんですが、反対にリーグをまたぐ移籍というのは統計的に見ると打者にとって不利に働くケースがあるため、そこが懸念点とはなります。ちなみに投手にとってはこれらの、周回効果、いわゆる慣れの面で、反対に有利に働く傾向があって、昨年の阪神の大竹投手だったり、かつての西武の榎田投手などが、例に挙げられるんですが、反対に、阪神の大竹選手は、その周回効果、いわゆる慣れによって今シーズン、成績が少し伸び悩むのではないかと予測されます。野手、オリックスの野手で、活躍が期待されるのは、広岡選手とセレーノ選手です。次に、リーグ2位の、ロッテですが、ロッテも投手のウォーの総計は 25.7 と12球団中2位を記録するなど、オリックスと双璧をなすまさに投手力のチームで、その中でも佐々木朗希投手が、わずか91イニングながら、NPB 全体の投手として、山本由伸投手に次ぐ、5.1 ものウォーを記録してチームを引っ張っています。もしも年間投手で投げられた場合は本当に凄まじいことになります。すでに、メジャーリーグで、置き換えてもこれはもうトップレベルの投手で、正直 NPB でやることはもう、残ってないのかなと思います。その中で、投手で期待されるのは、種市投手ももちろんなんですけど、菊池陸投手です。菊池選手は苫小牧出身のプロ2年目のドラフト1位投手で、昨シーズンファームで 59.2 イニング投げて防御率 4.22 と、一見それほど優秀には見えないんですけど、奪三振割合と四球割合でともにリーグ平均よりも優れた値を記録していて、さらに、オープン戦で、救援起用もあってか、昨シーズンのストレートの平均球速 143.1 キロから 148.9 キロと6キロ近くもの、大幅に上昇していて、これはオープン戦で、登板した、どの投手よりも大幅に上昇していて、やはり球速の速さというのは活躍する重要なファクターなので、今シーズンかなり飛躍するんじゃないかなと思っています。そして投手陣とは対照的に野手の方の、ウォーの総計が 10.8 でリーグ5位、全体10位と、前年に引き続き低迷していて、その内訳を見ても、遊撃手以外は全てのポジションでマイナスとなってしまっています。 ただここで取り上げたいのが、ロッテの野手の、ゆとり起用で、ロッテの吉井監督といえば投手コーチ時代から NPB で救援陣を、3連投させない方針を先行的に実践した人物の一人として有名ですが、昨シーズンから、監督に就任して、今度は、野手の方で負担の大きいショートのポジションでも、いわゆるゆとり起用というのを行っていました。これはレギュラーの藤岡雄大選手とルーキーの友杉選手、そして茶谷選手の3人をローテーションとして先発起用し、3試合連続以上は起用しないという方針を取っていました。負担が大きい、遊撃手というポジションは、統計的な成長曲線で見ても最もピークが短いポジションで、実際に藤岡選手はこれまで、月別の UZR だったり OPS の推移を見てもシーズンが進むにつれて成績が下降傾向にありましたが、昨シーズンはキャリアハイの成績を収めるなど、その傾向が緩やかになっていました。そして友杉選手や茶谷選手もその恩恵を受け、特に守備手法の UZR では3選手ともに一定の貢献度を記録するなど成功事例が生まれました。そして今シーズン、今度は藤岡選手をセカンドへ、そしてセカンドの中村翔吾選手を三塁へコンバートするなど、内野のポジションのシャッフルを敢行、これもあらゆる観点から見ても合理的な判断と言えるので、非常に期待が持てます。そして続いて3位のソフトバンクは、先ほども話したんですが、野手の王の総計が 20.3 でリーグ1位、全体では3位と、そのうちの 42% は近藤選手が占めていますが、今シーズンから山川選手に加えてウォーカー選手や栗原選手も復帰するなど、主力選手が健康でプレーできた場合、暴力的な攻撃力で NPB の関係を再び破壊する可能性は高いです。そして投手の方は救援の、ウォーの総計が 6.9 で12球団1位なんですが、先発陣は 13.7 でリーグ5位、全体でも10位と、ヤクルトだったり、中日と同じ、傾向にあることから何らかの施策が求められる中で、今シーズンから、チームの全体的なセットアップを務めてきた、リバン・モイナル投手を先発転向させていますが、正直それだけでは足りないのではないかなと思います。去年、藤井康也投手が先発を諦めてしまったことが、すごい気がかりです。個人的に注目する、プロスペクトは、育成の、キャッチャーの森島選手と、あとは投手で、今シーズン、入団した、澤柳選手は、そのプロ入り前の、トラッキングデータで見たときに、非常に、秀でた数値を記録していたようで非常に期待されます。そして次に4位の楽天は、野手のウォーの総計が 17.8 でリーグ2位、全体4位と、すごい優れているんですが、一方で投手の方が 14.0 で12球団最下位と、圧倒的な打高投低のチームで、野手陣は全体的に、高い水準で大きな穴がない反面、投手陣が先発救援ともに、目を覆いたくなるような状態となっています。そんな中で、昨シーズン楽天の先発投手陣で最も高い 3.3 のウォーを記録した則本投手を抑えに転向するということで、則本選手は年々奪三振能力に陰りが見えている中で、個人としては適齢期かもしれないんですが、チームとして考えれば、先ほどから話している通り先発とリリーフの重要度から見て逆行しているアプローチではあるなと思います。そして投手で注目したいプロスペクトは育成の清宮小太郎投手で、最速159キロを誇るストレートを武器にオープン戦では4試合に登板して、全52球中43球、投球割合は 80% を超えながら空振り率が 20.9%、 被安打は0と、サンプルが少ないとはいえ支配的なストレートを投じている、非常に注目です。そして野手では、武藤敦貴選手が、2軍で昨シーズン554イニングセンターとして守って UZR で 10.7 を記録しながら、攻撃面でも高い出塁率を記録して、WRC プラス130に記録するなど、これだけの出塁能力、守備能力を兼ね備えた外野手というのは、そういないので、しかもまだ22歳なので期待が持てます。そして続いてパ・リーグ5位の西武は、先ほども紹介した通り、先ほど紹介できなかったんですね、野手のウォーの総計が 10.2 と、リーグ最下位、全体でも11位と伸び悩み、投手の方でも 17.4 でリーグ5位、全体10位と、厳しい状況となっています。 その中で、まあ、内野陣は全てのポジションのプラスを記録していたんですが、一方で、まあ、数年前から外野が弱いことで知られていますが、まあ、昨シーズンはより顕著となっていて、まあ、外野陣の王の総計が12球団で唯一となるマイナスの 3.9 を計上、まあ、レフトとセンターだけチームの全てのマイナス分を叩き出してしまっているなど一向に改善ができておらず、まあ、外野と投手が弱いというチーム構成は変わっていません。しかし、まあ、裏を返せばこういった大きな弱点となるポジションを抱えるチームは、まあ、平均レベルであっても持ち直すことができれば、まあ、相対的に著しい戦力アップとなるので、まあ、外野では長谷川選手だったり蛭間選手、西川真奈也選手に、まあ、新外国人のコルデロ選手が活躍できるかが鍵となりそうです。ただコルデロ選手はオープン戦で、三振率 52.7% と驚異的な数値を残しているので、まあ、シーズン入ってもかなり厳しいのではないかなと思います。そして投手で期待されるプロスペクトは、今年のドラフト1位ルーキー竹内選手やあとは隅田千尋投手、そしてオープン戦で本田圭佑投手と今井投手が球速をかなり大幅に向上させていて、期待が持てます。あとは個人的には、豆田投手と、羽田投手と菅井投手の、まあ、2003年生まれトリオにも期待しています。まあ、ただ昨年の森友哉選手に続き、今シーズン牧野選手や山川選手が退団するなどこの穴を新戦力の台頭で食い潰すのは厳しいなと思います。そしてパリーグ最下位に終わった日本ハムは野手の王の総計は 10.9 でリーグ4位、全体9位、投手が 19.0 で同じく4位、全体8位という内容でした。その中で万波中正選手が台頭、 NPB の野手全体6位の 5.1 の王を記録するなど、まあ、外野陣に関しては12球団中2位の 9.2 の王を記録した反面、内野では特に二遊間に長年大きな弱点を抱えていて、この問題を解消できれば、面白い存在になると思います。個人的に今シーズン注目しているのは野村勇希選手と、まあ、あとはスティーブンソン選手の活躍も、上位を目指す上ではかなり重要になってきます。あとは、戦力を最大化する上で優勝を目指すならアリエル・マルティネス選手の捕手起用を増やすべきです。昨シーズンは移籍1年目の伏見トライ選手がチーム最多の88試合でマスクをかぶったんですが、攻撃面でリーグワースト2位の得点貢献を記録するなど、まあ、延べ8名の、まあ、捕手が起用された課題の多いポジションで、捕手ながらリーグ平均よりも 1.3 倍優れている高い打撃貢献度を誇るマルティネス選手が捕手として31試合の出場にとどまっているというのは非常にもったいなく、まあ、正直、まあ、正捕手で起用すべき選手だと思います。そして投手の方は先発陣が王の総計が 17.5 とリーグ3位で全体6位と、 NPB でも中堅に位置しながら救援陣が12球団中11位の 2.1、 昨シーズン 3.5 の王を記録した上沢直樹投手が移籍し、それもオリックスから山崎福也投手を補強し最大限の補強はしたと思います。まあ、そんな中で、まあ、ファンの間で取り沙汰されている、まあ、バーヘーゲン投手の先発ローテ入りと金村翔馬投手の暫定的な救援転向について、まあ、バーヘーゲン投手は、NPB 時代2020年2021年には153キロ近い平均球速を誇ったんですが、ここまで、オープン戦では平均で 141.1 キロと、10キロ近くストレートの平均球速が低下していて、まあ、これはさすがに厳しいのではないかなと思います。で、球速で言えば、逆に北山選手だったり杉浦選手が、あと山本拓実選手が、かなり飛躍的に球速を伸ばしていて、あとは福島蓮投手と、まだ育成ですから柳川投手は、かなり、将来の日本ハムの、ブルペンだったりを支えているのかなと思います。で、中でも日本ハムの金村投手は、まあ、昨シーズンわずか4試合の登板だったんですが、まあ、奪三振率が、まあ、リーグ平均が 19.3% となる中で 23.7%、まあ、吉球割合が、まあ、平均 8% となる中で 5.2% と、まあ、奪三振、吉球ともに平均より優れた数字を残すなど、わずか、25イニングとはいえすでに1軍の舞台でこれだけのインパクトを残しています。そして投手の総合力を測る上で奪三振割合から吉球割合を引いた値で見た場合に 18.6 を記録していて、この数値は昨シーズン NPB の先発として20イニング以上投げた投手の中では全体7位と、あの山下俊平太投手だったりトリバーバウアー投手よりも優れた傑出でした。 金村投手はまだ1軍での投球イニングが30を超えていないため新人王の資格を有しており、12球団で見ても最も活躍の近いトッププレスペクトといえます。故障の影響も考慮は必要とはいえ、本来は先発で使わなくてはいけない選手ですが、北山投手だったり根本遥投手も非常に素晴らしいので、こうした背景からも救援陣は大幅な改善が見込まれます。創設50周年を迎える今シーズン2年連続最下位からの優勝は不可能ではないと思います。ということで、すいません、非常にまだまだ話す予定があったことが話せなくなってしまったんですが、これは来月にでも話したいと思います。で、最後にまとめると、客観的なデータなどから見た場合、昨シーズンと比較して順位が上向くことが予測されるのは巨人、ヤクルト、ソフトバンク、あとは楽天、反対に下向きなのが阪神、広島、横浜、オリックス、そして、最後に順位予想で、パ・リーグは1位がソフトバンク、2位はオリックスで、3位争いにロッテ、楽天、日本ハムで、下位争いで西武という形で、セ・リーグは巨人、阪神、ヤクルトが三つどもえという感じですね。ということで、ついに来週の29日に開幕を迎える2024年のプロ野球は果たしてどんなシーズンになるのか今から楽しみです。一旦 CM です。